はい、始まりました生島ポッドキャスト第575回ということで、うん、MC の石本です。そしてもう一方この方です。
うん、FP の単位更新しました。
先々週とかはですね、試験とかもやってましたけども、更新はそれはやっぱり試験から遡って、その月に毎年1年更新とか何年更新とかであるって感じですかね。
誕生日なんですよね。誕生日時期で2年に1回なんですけど、正直言うとね、はい、僕が AFP 取った時は、はい、更新システムはなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
まだすごい古いから、もう、はい、何年もう四半世紀ぐらい前だったんで、はい、その時は当時はなかったんですね。
はいはいはい、
で今途中からでき始めて、その時に誕生日で2年ごとに15単位って言われるようになって。
なるほど、なるほど。
CFP は30単位なんですよね。
ってことは、でも福山先生の誕生日を考えたら、ずいぶん早くに更新できたわけですね。
ああ、そうですね。誕生日までに、誕生日月までに単位取らないといけないので。
はい、なるほど、もう半年ぐらい前倒しで。
あ、そうそうそうそう。はい、早めにちゃっちゃやらないと。
なるほど、なるほど。
やらなきゃいけないことがいっぱいあるので、はい、もうでも何回更新したかな。もう10回ぐらいは更新したんじゃないですか。で、その時に今回資料が出てて、まあ、
はい、
僕撮った時多分 AFP でも2万人ぐらいしかいなかったんですよね。
はい。
で、この前なんかその新しい資料が出てて、今 AFP は16万人いるそうです。
ほうほうほう、もう8倍ですね。はい。
でも CFP は2万人しか取れないそうです。
ほうほうほう。
CFP は国際ライセンスなので、
はい、
世界中で通用するライセンスなんですよね。でも、はい、後からできた国家資格の、
はい、
FP 技能士っていうのもあるんですけど、
はい、はいはいはい、ありますね、
そちらはね、はい、200万人いるそうです。
ああ、なるほど。まあ、いろんなその保険だったり銀行だったりとかですね、そういうのに勤めてる方は結構取らされるような感じですもんね。
あ、そうですそうです、だから取ってるんでしょうけど、
はい、
まあ、FP の業界からすると、国家資格よりも AFP とか CFP を持ってる方が、
はい、
あ、こっちの方が上だなっていうイメージをみんな持ってるんですよね。
はい、
なかなかあんまりそういう業界ってないですよね。
注釈が遅くなりましたけど、FP はファイナンシャルプランナーのことですね。
うん、うん、そうですね。
はい。で、まあ、まあ、この前から株の話ばっかりとか、してますけど、まあ、ちょっとまた、いろいろ乱高下してたり、円も変わったりとかですね、いろいろしてるので、
まあ、そういう。
そうですね。円が、まあ、円が上がってきたので、まあ、いいことではあるのかなとは思うんですけど、
ね、まあまあ、そうですよね。まあ、こういうふうに、こう、なんだろう、調整はしていくでしょうからですね。
はい。という感じで、そういう、はい。
いつも、こう、アマゾンの、本読むの好きなんで、アマゾンのランキングって、ほぼほぼ毎週ぐらい見に行ってるんですよ。
はいはい。
そうすると、ここ2、3週間ぐらいのところで、
はい、
ものすごいその100以内に、
はい、
金融とか投資とかの、
なるほど、なるほど、なるほど。
ランキングが増えてるんですよ、ね。はい。個人的意見としては、そういうのが始まると、お、そろそろ終わりかなっていう感じが、一般の人が、大体一般の人はね、はい、つかまされるんですよね、そういう鉄を。
はいはい、
皆さんちょっと注意しましょう。
はい、まあ、さっきの FP の話に戻りますけど、ね、やっぱ金融教育っていうのは必要なので、子供の頃、もう本当に、前も言いましたけども、今中学生、高校生に戻れるんだったら、金融教育と英語の勉強はしっかりしたかったなと思うんですね。すごく。
英語といえばですね、はい、さっき
デュオリンゴ、
デュオリンゴ妻とかずっと、はい、まあ、こっちゃんとやってるじゃないですか。はい、そうすると、昨日なんか普通にこう、はい、公園とかの前と思って、ああ、昔子供ちっちゃい頃ここでピクニックしてたねって、妻に言われた時に、ピクニックっていう、あの単語とかを思わず頭の中で書いてしまう自分がいて、
はい、
デュオリンゴに侵されてるとか思いながら。
そんな、デュオリンゴをやってたら、とある通知が、昨日ですね、はいはい、来まして、うんうん、某どなたかがですね、ダイヤモンドリーグで昇格しましたって言うんですよ。恐ろしい通知。
私も昇格しましたよ。
はい、あ、本当ですか？あ、
はい、
すごい、すごい、ダイヤモンドリーグがすごいな。
いやいやいやいや、なんか、リーグによってこう、はい、人が違うみたいで、
はい、
うちの、妻は 4000XP かなんか取らないといけなくて、はい、私2000ぐらいでいけたんですよね。
あ、本当ですか？はい、え、2000、黒曜石2000でダイヤモンドリーグいけたんですか？
クリアしました。
本当ですか？僕ですね、それこそ4000ぐらい取って、うちのリーグなんかおかしいのか、降格するかしないかとか、そんなところですよ。
そうそうそう。もうね、2000いくつで、うちの、 あの妻に、はい、いや、あんたうちのリーグだったら降格だよって言われて。
ああ、これ、そう、たまたま、そんなに差があるんですね、そしたら、ね。
多分たまたま、あの、あれじゃないですかね、はい、あの、ずっとこう長いから、そろそろこいつは上がらせてやろうかって
な、
はい。
なるほど。あの、これもちょっと解説します。まあ、この前からデュオリンゴという英語のアプリで、10段階リーグがあるんですよね。はいはい、で、あの、上位に入って、前、1週間に1回リーグがあって、前、あの、その、一生懸命点数を取ったら、あの、上のリーグに昇格できて、で、あの、さっき言った黒曜石リーグっていうのが上から2番目のリーグなんですよね。この辺から急にレベルが上がってきて。
めっちゃ難しくなりました
ね。はい。難しいですね。で、あの、ライバルも多いんですけども、その一番上がダイヤモンドリーグで、それで、まあ、SNS 的な要素もあるので、フォローしてる人が何かなったら、通知が来るんですよね。そこで、うんうん、福山先生ご夫妻がダイヤモンドリーグに昇格しましたというですね、通知が来てびっくりしたという話でした。はい。ということで、でもなんか、ちょっとですね、さっき、ダイヤモンドリーグについてちょっと調べてたら、
はいはい、
まだその先があるらしいですよ、実
は。いや、そうでしょうね。はい、ずっとやらされるんだ
から。そうですね、はい。ということで、
英語といえば、ね、まだまだ英語頑張らないといけないんですけど、はい、さっきね、はい、いきなりサプライズがあって、はい、うちにもう何年前、5、6年前、はい、留学っていうか、ホームステイしてた子が、
はい、
カンザスからいきなり現れまして、病院に。
はいはいはいはい、はい。
もう何しに来たみたいな
話
にな
って、はい。
なんか、知り合いの人の日本の結婚式に来たから寄ったとか言われて。
はいはい。
でも普通にこう日本語で会話ができて、
ああ、
すごいなと思いながら。
やっぱ若い、先週も言いましたけど、若いといいですね、その辺はですね。
ほんとほんと。いやね、めっちゃドラゴンボールが好きだったんですよ。
ああ。
ちょうど、うちの妻と一緒に、うん、ああって、アマダチっていう女の子なんですけど、アマダチドラゴンボール好きだったよね、もう。
そうでしたね、思い出しました。
黒人の女の子なんですけど。
そうそう、はいはい
はい、そうです、そうです、そうです。ドラゴンボールのことしか言ってないぐらいの勢いだったのに。は
い、思い出しました。
それでちょうど昨日、はい、ああ、アマダチ元気かなって話をしたら、今日払われて、いやいやいやいや、噂をすればっていう話になったんですけど。
でもショックだったでしょうね。
まあそうね。
はい。もう、いやだから、まあ、多分、失礼ながら、福山先生は多分ドラゴンボール世代ではないと思うんですよね。
あ、そうですね。
どっちかというと、あられちゃんとかの方が。
あられちゃん世代です。
はい。
そうです、
ね。そうですよね。で、僕はもう完全なドラゴン、初期のドラゴンボールど真ん中世代で、うん、あともうついでに言えば、ドラゴンクエストとかも、もうど真ん中世代になるので、ね、鳥山明さんと言ったらもう本当に、漫画家の代名詞ぐらいのですね、それぐらいの、ね、はい。
方だったので。絵が違ってましたもんね。
そうですよね、なんか、ね、はい。だから、ちょっと、携帯に通知が、あれ、金曜日でしたかね、木曜日でしたかね、通知が来て、思わず見た瞬間、声が出ましたので、えってですね。
本当ね、はい、まだまだね、そんなすごい年ってわけじゃなかったからですね。
だから、硬膜下血腫だったので、まあ、何らか、転倒だったり、何だったかで、頭の中に血腫ができてて、うん、もしかしたら、じわじわだったのかもしれないしですね。
うんうん、
はい。
今朝ニュースでやっててびっくりしたのは、はい、今まであれだけ売れっ子だったのに、うん、アシスタントは2名しか雇ったことがない。
ああ、なんかよく言いますね。
し
はい、うん。お友達もすごい少なくて、あんまり外を出歩かなかったとかですね。
まあ、やっぱ若い頃から売れちゃったからあれでしょうね。はい
は
い、
でも本当に偉大な方でというところで、もう本当に、うん、さっきの天達くんさんじゃないけど、海外にもファンが多くて、
いやいや結構。そうですそうです、
サッカー選手でもドラゴンボール好きな人多くて、うんうん、タトゥーでドラゴンボールのタトゥーを入れてたりだったりとかもそうですし、あと、海外、結構この週末海外サッカー見てたら、アキラ鳥山ありがとう的な横断幕がですね、スタンドに飾られてたりとかですね。はい。結構、サッカー選手とかでもパフォーマンスでカメハメハをする選手もいたりとか。
ああ、そうでしたね。そうそうそう。
はい。あと、よくあるのは、フュージョンって言ってですね、二人がこうやって、こういうふうに指を合わせて合体するっていうドラゴンボールの中にあるんですけど、ゴール決めた選手とアシストした選手がフュージョンのポーズをするとかですね、よくサッカー界で、はい、見られてたので、結構サッカー界でもいろいろ、なんか、世界中のチームがいろいろ、アキラ鳥山に対して追悼のコメントをチーム単位で寄せてたりとかですね、結構、 あのやっぱすごい偉大な人だったんだなとですね。
晩年あんまり出てこられてないですね、テレビとかね、はい、いや昨日『徹子の部屋』見てて、はい、それこそ40年ぐらい前の映像、はい、20代ぐらいの時の映像で、はい、普通にあのインタビュー中に、はい、あのタバコに火つけて、はい、テーブルの上にガラスの灰皿があって、はい、時代だよなっていう話になったんですけど、今だったら絶対ないねっつって。
あの確かにあの何でしょう、透明のあのギザギザというか、あのダイヤモンドを重ねたかのような、そうそうそうそう、ああいう灰皿必ずありましたもんね。あの
そうですね、
うちもあのタバコ吸わない家庭でしたけど、応接間にありましたもんね、あれがですね。
そうそうそう、で、はい、だいたいうち話になったんですけど、あれもサスペンスもので、はい、だいたいあれで殴られるってパターンしかなかったなっ、
はい、確かに確かに、あれがあの赤く染まってる印象があります
もんね。そうそうそう、印象しかないです。
確かに確かに、今あれであれが狂気って言っても多分あのピンとこないでしょうね、若い人はね。
タバコを吸う人が減って、はい、あれが狂気にならなくなっただけでも、はい、死人が減ったんじゃないかっていう笑い話してましたけど、
は
い、
確かにそうですね。あのしかもサスペンスの、 あの衝動的に人を殺す時の象徴じゃないですけど、
そうそうそうそう、
机の上にパッとあるから、あるもの、ね、パッとそれを使ってガーンみたいなですね。だから確かに福谷先生の言うとおり、サスペンス衝動的な時に探さなきゃいけないですもんね、今の
話。そう。それで、あの、はい、それをこう一生懸命拭いてる犯人の映像とかよく見ましたね。
確かに確かに、あの、サスペンスあるあるで、確かにあのガラスの灰皿はありましたね、確かに。
ありましたね。はい。不適切にも程があります。
今流行ってますね、あれですね。
そうそう。あの、めっちゃ面白いあれ。
そう、テロップさえ入れたら何でもありみたいな感じの。あれは、あれは発明ですよね、本当に。はい、というところでですね、まあ、あの、いろんな話をしてきましたけども、はい、じゃちょっとですね、あの、ニュースの方に行こうと思うんですけども、うん、この前からですね、あの、子供選挙の話をちょっとしてたんですけども。
結構いろんなところにポスト貼ってあって、ある、
はい、そうなんですね。でそしたらですね、あの、実行委員の方からですね、
はいはい、
ラジオを聞きましたと、
うん、
素晴らしい内容で実行委員の皆さん、あのみんなで喜んでおります、ありがとうございましたっていう感じでですね、あの、はい、事務局の方からお礼 の、 あのメッセージもいただきまして、
なるほど、
は
い、聞いていただいてるっていう。
そうみたいです。で本当に、いい感じで説明してくれて本当にありがとうございますな感じで、お礼をいただきまして、ここで逆にお礼あの聞いていただいて、
はい、渡良のうどん屋さんに、はいはいはい、いたんですけど、ポスター貼ってあって、はいはい、ではい、よくよくこうポスターを見てると、これさ、はい、選挙は、普通にどこで投票するのって話になったんですけど、はい、あれは QR コードを見ないといけないんですよね。
いや、そこにもですね、まだ正直書いてないんですけども、うん、ちなみにちょっと話が戻りますけど、行きうどん何時頃行かれました？
お昼、ちょっと過ぎぐらいだった。はい、
ああ、多分ですね、入れ違いです。
結構混んでんなと思ったんです
けど。そうですね、僕がですね、行った時は、12時ぐらいに行ったんですけど、誰もいなくて。じゃあ、
ほんとすれ違いですね、はい。
で、その後にですね、5人の団体客と、
あ、そうそうそう。
そうそう、2人、あの、女性の方が来られて
る。あ、そうそうそうそう。
はい、はい、はい。
じゃあ、その後です。
そうですね。で、僕はポスターの前でご飯食べてました。
あ、そのポスターのところに男の人が一歩、はいはい、一歩先に入って座ったので、はい、あ、我々はそれの隣を2人、カウンター2人。あ、じゃあ本当に、本当にニアミスです。すれ違いです。
はい。ということはさておきですね。で、はい、ちょっとまあニュースに戻ろうと思うんですけど、3月9日のですね、長崎新聞のあのサイトから、壱岐市長選投開票日に子ども選挙、地域社会への参画意識を高めようというところで、うんうんうん、この前からあの お話している4月の14日に実際の候補者に、1票投じ、当選者を決める壱岐子ども選挙が開かれると。で、自治体、自分たちの声を社会に届ける力を育み、地域社会への参画意識を高めてもらおうと、実行委員が企画、全国7自治体目の取り組みで、県内、長崎県内では初めての実施と。はい。いうことで、実行委員は市民有志約15人で構成されていて、初めて実施された2022年、この前紹介しましたけど、神奈川県茅ヶ崎市長選のノウハウを参考にしながら、ワークショップなどの準備を進めているということになるんですけども、福山先生が、この前ですね、ちょっと、話の中で、さすがに投票所とかに行くんじゃなくてから、学校で投票したりするんやろうか、みたいなんですね、そんな話をしてたんですけども、なんとですね、 こちらを見てると、今後候補者への質問なども計画、市選挙管理委員会からすでに投票箱8つを借りていて、投開票日時など次回以降のワークショップで決めるということで、はい。で、なんかですね、聞いたところによると期日前投票なんかもちゃんとするみたいで、はい、
すげえ
期日前投票が2箇所で、それで投票ですね、当日の投票が5箇所で行われるっていう風に伺ったんですけども、最後のところですね、
重要ですね、はい、期日前投票っていうのがあるんだよって、
はい、そうそうそうそう、
知っとくのはものすごい重要ですね、
はい、はい、だからこういうところも本当に本格的にするんだなと思ってですね、そんな話を聞いてたらですね、このニュースの最後に、実行委員は当日の大人のサポーターが足りないことから引き続き募集しています、問い合わせは事務局のクロスポート無償図、前ゲストに出ていただいた秋山さんのところですね、のところ電話 050-5211-5434 と新聞に書いてるので言っていいと思いますけども、で僕ですねちょっとお声かけいただいたこともありまして、サポーターにちょっと立候補してみました。
なるほど、素晴らしい。すみません、私当日 いないもんで。
そうなので、当日ですね、僕ちょっとまだちょっとそこら辺詳しいこと、立候補しただけで全然詳しいことを伺ってないんですけども、
なるほど、
どっから投票所で
僕
はい、なのでちょっと中に入り込んでちょっといろいろ見てみようと思ってちょっと立候補してみましたので、
はい、私は大体その日は当日いないので、期日前投票っていうのを、はい、いたします
はい、ということで、そちらは本物の選挙委員会の方でしょうけども、こっちも子供さんでもしその日いないっていうことですね、期日前投票とか
言
っていただいたらなと、
はい、大人の意見と子供の意見が分かれたら
そうなんですよそこもだからまあでですね、ちょっとニュースの新聞の途中にですね、ちょっと端折ったところがあったんですけども、子ども選挙の有権者っていうのは、2006年4月16日以降に生まれた壱岐市内の小学1年生から高校3年生までの約2500人で、選挙事務をする子ども選挙委員も公募すると、で4月時点で小学校4年生から高校3年生となる18人を選出したと、もうこれは子ども選挙委員は決まりましたということで、で、ワークショップ、それに向けてワークショップもちょこちょこ行われてて、この前2月25日にあった2回目のワークショップでは、壱岐の今と未来を考えようということで、先ほど言った子ども選挙委員18人中13人がワークショップに参加されて、今壱岐市に一番欲しいもの、欲しいものができたら10年後の壱岐はどうなるかなど、グループごとに話し合って発表をしたということで、壱岐商業高校の2年生松尾さん、ワークショップは小学生が積極的に意見を発表しているのに驚いた、みんなとグループで話し合うのはいいと思う、自分勉強になったと話したということで、本当になんかちょっと面白いことやってるなっていうのが、はい、正直なところで、なのでちょっとまあワークショップ僕も行けたらよかったんですけど、ちょっとスケジュール見たら全然スケジュールが合わなそうなので、ちょっとそこはもう当日だけちょっと大人サポーターに立候補しようかなと思ってるんですけども、ちょっとこういう取り組みで、これがこの前も言った通り派生して、やっぱり大人の選挙にもですね、そういうところが波及していってくれて、
まあね、
はい、でだからこのワークショップが各家庭で行われるようなですね、子どもとして、ね、はい、どういうところにどういうところを意識して選挙を票を投じたらいいかとかですね、でやっぱりしつこいですけども、この人が何を考えてて、そしてそれに対してどういうことをして、そのためには何をするかとかですね、そういうところが分からずに投票所に向かうっていうのはですね、やっぱり避けたいなと思いますね、自分も昔そういうことをしてたので、ちょっと自制の意味も込めてですね、それでちょっとこの子ども選挙にちょっとお手伝いをしてみようかなと、はい、思っておりますと、はい、そんな報告も兼ねたニュースの紹介でした。というところでですね、ニュースのコーナーはちょっとこの辺にしときまして、うん、トークテーマの方今度行こうと思うんですけども、
ほいほい、
はい、まあ今回タイトル忘れたらなんとかバラエティー生きくんですね本家のパクリだったんですけども、はいはいはい、地元検証コーナー生きくんですね、うんうん、はい、昨日の福岡君見てたら、ちょっと僕としてはすごく大好きなネタといいますか、
うん、
北九の時によく食べてたチンピラが出てきたので、ちょっと
ああ、はいはいはいはい知らなかった、はい、全然
あ結構ギョロッケとかもそうですけども、はいはいはい、北九州魚の加工品文化が、ね、そうそう結構あるので、
食文化がありますね、
はい、 チンピラは、あの、本当子供の頃よく食べてた。チンピラについてわからない方は、北九州チンピラで調べたら、あの、ちょっとあっち系も出てくる可能性もありますけども、あの、多分、あの、すぐ、かまぼこの方が出てくると思いますので、調べていただけたらなと。
ね、はい、指立てたお兄ちゃんがモザイク出てくるんですよ。そうそう。
あの、なかなか、あの、北九州をさすがに、あの、久しぶりにあんな北九州をテレビで取り上げてくれたなと思いながら、見てます。
その後のも、あれでしたよ、はい。あの、遊園地、施設遊園地。
あ、そうですね。あの貸し会の施設とか、
はい、話になったんですけど、いやアジサイパークに比べれば広さがっていう話になった
確かに確かに、あのその後のあのイルパラッツォの話もちょっと面白かったですけどね。
あ、そうですね
完全なガスネタだったということですね。
本当本当、はい、
まあ見た人だけが笑ってくれてるかなと思いますけども、うん、まあそのイキ君のコーナーで今回はですね、何を取り上げようかなと思ったんですけれども、先週の、はいはい、候補域を取り上げたときに、うん、域学検定の問題を出させていただいたんですけども、はいはいはいはい、そしたらですね、うん、結構先週聞いてた人で、二条で待ってることを知らなかったとかですね。
そうなんだ。
クイズコーナーいいですねとか言うんですね。そんなご意見を伺いましたね。ちょっと調子に乗って、はいはい、この域学検定の問題をですね、いくつか拾ってまいりました。
域、うん、はい、学検定ね、まだやっててほしかったよね。
はい。はい、だし今福岡検定とかってもうネットで、はいはい、あの試験できたりとかするから、ね、だからそう、ね、会場がなくてもあとはその当該からとかでも参加できるから、はい、うん、今オンラインで医学検定やったらまたもう一回できるんじゃないかなって気はするんですけども、そうそう、実行委員の皆さんよろしくお願いしますというところで、はい、それの宣伝も兼ねてじゃないですけども、うん、医学検定ちょっとあの時間がある限りですね、ちょっと問題を出してみようと思いますので、うん、はい、回答者の福山先生がどれだけお答えになれるかっていうところで、はい、じゃまずはですね、ジャブみたいな問題を出してみようと思います。行島の南北の長さはおよそ何キロメートルでしょうと。
うん、
はい、1、21キロメートル、2、19キロメートル、3、17キロメートル、
これ結構聞いたん
だけどね、4、14キロメートル。
これ17でしょ、
はい。はい、正解でございます。これですね、3番と4番は結構悩むところだと思うんですけども、あの、はい。東西ですね。南北が17キロ、東西が14キロというふうに言われてますので、うん、まあ、うん、1番2番を選ぶ人はちょっと論外と思って勉強し直してください。
でかいな。
はい。そうそう。3番と4番で悩んでいただけたらというような問題ですね。うん、はい。そしたら続きましてですね。結構ですね、実を言うと問題としては歴史系の問題がやっぱり多いんですよね。はい。
歴史多いんだよね。ただですね。
はい。ただ、福山先生のですね、ちょっと得意なジャンルっていうのをちょっと選んでまいりました。
ほうほう、
はい。これはですね、福山先生もうバカにするなっていう問題かと思いますけども。
全然間違いないんで、
はい。はい。行島は神々が宿る島とも言われ、うん、数多くの神社があります。
うん、なるほど。
さて、現在神社庁に登録されている神社は市内に何社以上あるでしょうかというところで、
福山先生、選択肢いらないですね。
そうそう、選択肢いらないと思うんですけども、はい、今ちょっとラジオを聞いてる方にですね、ちょっと、うん、向けて選択肢を出しますと、1、7社以上。
うん、
はい、出張参りの時選択が楽ですね、そしたらですね。はい、2、42社以上。
なるほどなるほど、ね。
はい、3、100社以上。
うん、なるほど。
150社以上というところでですね。
うん、はい。そうさ、問題として、はい、150社以上。
そうなんですよ。福山先生が言いたいことが分かります。100社以上、149未満とかですね、そういうのにしないと、全部正解になるんじゃないか
と。そう、全部正解になるんじゃないか。はい、それは不適切問題の典型ですよね。
そうなんです。これ
選択肢っていう、以下っていうんだったら分かるけど。
はい、不適切だし、もう、やるなら、約150とか約100とかですね。そんな
こと
は
ないですね。そう
ね。はい、
うん。それは、すいません。実行委員の皆様、はい、不適切問題の典型です。
はい。はい、おそらく、数学の関係の方はいらっしゃらなかったんでしょうね、おそらく。
そうです、ね。
はい。はい。答えは、4の150社以上というところで、うん、今、150ジャスをあるんでしたっけ
?150 ジャスですね。ただね、ジャスですね、はい、神社本庁の、長崎県の神社本庁の、はい、リストには151社あるんですよ。
はい、ああ、なんか1個、
ね、はい、同じ神社がね、2回出てる。
ああ、なるほど。あ、そういうところなんですね。
間違ってるから直せって言ってるんですけど。
はい、ちなみにですね、延長5年ですね。延長って元号なんですけど、西暦で927年に編遷された、延喜式人名帳とですね、うんうん、もう漢字を説明したら大変なので、人名帳ですね。には、壱岐から24社が記されていますと、
はいはいはい、
九州全体の4分の1を占めていますと、うん、そしてまた壱岐の月読神社はこれも前ちょっと前に話しましたけど、京都の月読神社の元宮っていうんですか、元宮、うん、とされ神道発祥の地とも呼ばれていますということで、はい、という問題でした。これはもう福山先生からしたらもうバカにするな問題でしたね、うんはい。というところでですね、今度福山先生は、地理を、選んでたということですので、ちょっと地理に近い問題っていうのを、出させていただこうと思うんですけども。
別に、壱岐の地理を習ったわけじゃない。
壱岐市芦部町国部川向舟にある県指定の天然記念物の樹木は何でしょうというところで、1、木星、2、阿公、3、ヒイラギ、4、ゆずり派。はい。国分川向かいぐらい。はい。
国分川向かい、あれか、あれか。あった。ヒイラギでしょ。
正解です。はい、どでかいのがありますもんね、あそこにですね。
はいはいはい、はい。あそこ、石材屋さんのところの。
そうです、そうです。はい。
はいはい、
これですね、結構、僕は医学検定の勉強をしているときに、壱岐の植物問題で、三つあったんですよね。
はいはい、
この、川向のヒイラギと、あと、渡良の阿公、
ね。はいはい、渡良の。
ですね。それと、あと、あ、忘れた。
八
幡のですね。いや、じゃなくてですね、八幡の、なんか花、いや、もうですね、簡単な花なんですけど、なんだったかな、芝桜じゃなくて、はい、ちょっと、
僕の青島に、青島に咲いてるやつ。
そうです、そうです、そうです、浜湯ですね。はい、浜湯。はい、この3つがよく、疫学検定では出てたんですよね、問題としてですね。はい。という、ちょっとした地理問題でしたというところで。
それ植物問題なんじゃないか。
ジャンルとしては、社会で言えば地理かなと思った、
ね。あ、地理か、そっか。
はい。そうですね。なんか、県産品とかよく出たりしますもんね、地理ではですね、
はい。はい。
で、あとはですね、結構、遺跡問題が、
うん、あ、そうね、
この前にちょっと、歴史問題が一つありました。
はいはい。
741年、これ歴史が詳しい人はですね、問題を出されなくても大体これでも分かってしまうんですけども、
そうですね、
はい、聖武天皇が仏教の力で世の平安を願い、全国の国ごとに寺院を建立しました。うんうん、この時、壱岐に設けられた寺院は次のうちのどれでしょう
か。覚えさせられるよね、確かね。
そうですね。はい、うん。はい。で、1。
石田の方ですよね。
いや、
ああ、真ん中の方か。真ん中の方か。
そうです、そうです。はい。1、国分寺。
うんうん、
2、安国寺。
うんうん、
3、ノーマン寺。
うんうん、
4、下光寺。
なるほど。
はい。
もう今もうないところですよね。
はい。はい。はい。じゃあ、お答えをお願いいたします。
国分寺ですね。
はい。正解でございます。はい。国分寺、
ね。跡地しか残ってないですもんね。
そうなんです、そうなんです。で、こちら、現在は数個の、自石が残っています。発掘調査では平城宮と同じ文様の瓦が見つかっており、中央集権とのつながりを伺い知ることができますということで、はい。
余った瓦か。全然違う。ちゃんと持ってきたやろうな。
そしてですね、あと、1分ほどありますので、最後の問題にしましょうかね。
うん、
最後はですね、そしたら、こちらの問題にしましょう。これはですね、結構、難しい問題ですけど、ちょっとホットな問題でもあります。うん、大正の末から昭和の初期にかけて、壱岐の教育の近代化推進のために資材を投じて尽力した人はどなたでしょうということで。
はい。近代史めっちゃ、めっちゃ弱いもんな。
1、熊本利平。
ああ、なるほど。
2、松永安左衛門。
ああ、なるほど。
3、品川哲馬。
なるほど。
4、 真鍋義重ということで、ちょっと、あの、ホットな問題ということで、あの、品川鉄馬のですね、あの、行き、あの、一個博物館で今、あの、なんか展示をやってますもんね。
あ、そうなん
ですね。確かですね。はい。確かそうだったような。
真鍋さんは、その、湯の元のところに、銅像かなんか立ってなかった、はい。あ、
そうですね。確かそうだったと思います。
立ってますよね。
はい。はい。さあ、この1。
全くわかりません。
これは、まず、あの、2じゃないっていうのは分かりますね。松永安大門さんじゃないのはですね、うん、時代的にちょっと違うかなと。で、うんうんうん、というところで答えなんですけども、熊本理平さんというところで、熊本理平さんについて、ちょっとですね、あの、詳細を述べたいところですけども、時間が来ましたので、各自皆さんですね、熊本理平について、はい、調べていただけたらと思います。というところで、今週の生き島ポッドキャスト、この辺で終わりたいと思います。